はい、皆さんこんにちは。はい、それではですね、今日は上級演習の6回目になりますね。演習の解説講義という形になります。はい、ではですね、早速ですけれども第1問ですね、理論の問題から見ていきたいと思いますけれども、第1問がですね、まずこちら包括利益ですね、包括利益に関する問題がまずね、前半のところで、問われております。で、後半のところでですね、自己株式ですね、こちらに関する、まあ、論点ですね、こちらを中心とした問題ということになっております。はい、でまずはですね、包括利益ですね、包括利益の1番、規定の空所補充問題というところになりますけれども、ここはですね、そうですね、まあ、予告なしでね、もし出てるということを想定するならば、まあ、ワンミスまでであれば、まあ、許されるのかなというところではありますね。やはり一字一句っていう、ね、形になってきますから、そうしますと、まあ、おそらくですけれども丸3番の持ち分所有者とかですね、まあそうですね、入りにくいところとしてはそれぐらいですかね。他のところはなんとかね、まあ、入れて、この文章から察してい、くこともできるのかなと思いますんで、仮にね、暗記の方がですね、完璧じゃなくても、まあ、空所補充問題で、ある程度のもちろんね、暗記は必要ですけれどもね、そういう知識、バックグラウンドといいますか、知識があれば、まあ、なんとか5箇所はね、埋めることはできるんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、最低、まあ、今日はもちろんね、予告もあったので、まあ、全部できたっていうところもあると思いますけれども、まあ、本試験であった場合ですね、まあ、5箇所ぐらいの正解が求められるような、まあ、問題かなというふうに思います。はい。で、あとはですね、2番ですね。2番は間違ってる語句、こちらをまあ訂正しなければいけないわけですけれども、ここはまあ包括利益の表示する目的というところですね。皆さんとしましてはまあ基本論点というところでまあ学習している内容ですので、そこのところをしっかりとね、見ていただければ、まあ今回1個ね、選ぶことはできたかなと思います。まあこの括弧空きですよね。株主資本と純利益のクリーンサープラス関係というところが間違いですから、こちらを純資産と包括利益という形にねまあ、修正をしなければいけない、まあ、ここはねもう確実に正解しなければいけない論点ですね。はい、であとは3番です。3番はですね、少し応用的な問題ですね。基本論点とかでは学習していない、まあ、プラスアルファで学習したね、論点になりますから、ここのところはまあなんとか部分点をね取っていただけるとなんとかいいのかなというところはあります。まあ、問題文にですねちょっとヒントはね、隠されていますからね。はい、まあ、1計算子方式と2計算子方式があって、まあ、選択適用ができますよということですね。で、包括利益の内訳として表示される内容の比較可能性に着目しなさいとかありますんで、ですから、まあ、この比較可能性とかね、こういう言葉なんかも一つヒントになっていますから、例えば比較可能性を、まあね、選択制にしてもね、損なわないんだよっていう指摘だけできても、当然部分点はね、取ることができますし、まあ、完璧な回答ってことであれば、まあ、前半ですよね、包括利益の内訳として表示する内容が、まあ、同じなんですよっていう指摘ですね。まあ、これがあったら、より具体性が、まあ、持つことができますから、完璧な回答ということになりますね。なんとか、まあ、1、2点ですね、ここは拾えることができれば、まあ、十分かなというところになります。はい。で、今度問いの2番ですね。問いの2番は自己株式基準ですが、まずは資産説と資本控除説ですよね。ここのところはですね、まあ、基本論点ですのでっていうところで、まあ、完全回答ね、してほしいんですけど、まあ、基本論点ですしね、ランクも高めに設定したと思いますが、まあ、とはいってもっていうところなんですよね。ここは、まあ、やはり、過去の皆さんにですね、こう書いてもらったりする中で、採点をしていく中で、やはりね、この、まあ、資産説、資本控除説をですね、こう完璧に、予告があってもですね、回答できているっていう答案が意外と少ないというのが事実です。ですから、まあ、本試験っていうことを考えますと、まあ、1点ぐらいのミス、例えば今回、まあ、3点3点ですから、まあ、ワンミスですよねっていうところであれば、まあ、まあ、なんとか許されるのかなっていうところはありますね。資産説だと、まず前半ですよね、取得しただけでは株式は失効しないんですよっていう指摘ですよね。で、あとは後半、まあ、後半かけた方がよりいいですね。今回ですから前半1点後半2点みたいな感じでの、まあ、バランスだと思っていただければいいと思いますね。後半が他の有価証券と同じように換金性のある返し財産と捉えるんですよってところですね。これを、まあ、回答する。やはりね、前半が抜けやすいです。で、これは、まあ、資本控除説も同じで、前半が抜けやすくて、自己株の取得っていうものが株主との間の、資本取引ですよというところが抜けやすいですね。 はい、まあ、一番もちろん書いてほしいのところとしては、まあ、1行目の後半、会社収支に対する会社財産の払い戻しの性格なんですよってところですね。まあ、ここはあの講義のところでも言ったと思いますが、まあ、要は株主に対する資本の払い戻しって言ってもね、まあ、あの内容として意味する内容としては変わらないんですけれども、まあ、ここは一応自己株基準に書いてる文章なんで、まあ、この通りね、できればまあ覚えた方が、まあ、例えば穴埋めなんかで出た時もまあ対応できるというところなんで、まあ、できればこの通り覚えた方が好ましいですね。はい、ですから、まあ、もちろんね、ここはもう3点3点取るんだっていう勢いでちゃんと暗記はしなければいけない大事なところっていうところはちゃんとね押さえておいてくださいね。で、結果的にまあ1点分ぐらいね、書き損じがあって落としてしまったってことだったらば、まあまあギリギリねセーフかもしれないなというところになります。はい、では2番目いきましょう。2番目もちょっと応用的な論点でしたけれども、ここもですね、ここはまあ書いてもらうといつもまあ部分点はね結構取れてるなっていう印象は受けますね。全くもって書けないっていう方ももちろん、まあ、この時の勉強度合いによるんでね、それはまあしょうがない、書けなくてもしょうがないはしょうがないんですけれども、平均的に見ていきますとね、この論点、2番の論点は何かしらねこうちゃんとまあ書いてきてるかなっていう印象は受けますね。ただここもね、満点取ってる方は例年少ないかなというところですね。はい、まあ、こちらにつきましては応用論点で、ね、見ていったところですけれども、まず取得しただけでは株式発行総数ですね、これが、まあ、減少するわけじゃないんですよというところですね。まあ、株式は失効しないんだというところと意味は相違はないんですけれどもね、いわゆる、まあ、資産説であったね、取得しただけでは株式は失効しないんだ、法的効力は失われないんですよっていう意味とまあ同じなんでね、まあ、そう書いてもらっても、まあ採点基準によってはまあ丸くれるかもしれません。まあ、ここも一応基準に準拠したらこういうね発行済み株式総数が減少するわけではないんだっていうね、そういうまあ表現になっていると。はい、あとは取得後の処分もあり得るというところ。あとは最後のところですね、自己株の所有というものが処分と焼却のまでのですね暫定状態なんだっていうところですね、こちらをまあ書いていただくということになります。はい、まあ、やはりこのキーワードがねところどころ抜けているごとに、まあ、1点ぐらいですねこう減点されるっていうイメージを持っておいてください。はい、あとは3番です。3番はですねこれ難しいと思います。3番につきましては、まあ、講義でやったっちゃやったんですけれども、これをじゃあ全受験生っていうねレベルで見ていくと、これを回答できる方っていうのはかなり少数になってくるはずです。ですから3番の括弧1番はですね特にですけれども、埋まらなくても合否に影響がないんじゃないかなというね、まあ、そういうレベルの問題にはなってきますね。はい、で、まあ、前回一応こうやったところでですね、まあ、自己株式処分差損の話ですね。でこの処分差損のところって、まあ、結構複雑だったじゃないですか、ね、っていうところでちょっとこう、まあ、時間を少し取ってですねお話の方をさせてもらったと思うんですけれども、この取得と処分を一連の取引と見た場合、株主資本からの分配ですね、の性格を有するということが考えられますと。でここでいう分配の捉え方見解ですね、これについて2つ、まあ見方がありますよという話がありましたね。まあ、具体的に自己株をね取得をして、皆さんから取得をして、で処分したみたいな話をしたと思うんですけれども、そうすると結局ね、私からすれば私がまあ会社側だとするならば、私が皆さんにねお金をこう渡したっていうね、行為をしてますよねと、一連の取引と見た場合ですね、でこの渡したっていう行為が、まあ、会社からねみんなこう株主さんなんかにこう渡すっていう行為は、払い込まれた資本を戻したね、っていうふうにも捉えれるし、ないしは利益配当、ね、まあ、利益配当をしてるんじゃないかとも、まあ、取れると、2つの見方がありますねって話があったんですね。でそのまあ2つの見方を今回書いてもらうと、ですからまあ順番はまあどっちでもいいですけれども、株主資本の払い込み資本の払い戻しですね、あとは利益配当というこのまあキーワードが入っていれば OK と押してください。はい、あとは括弧2番ですね。括弧2番につきましてはこれはですね一応新、自己株式の処分差益とまあ言ってみればねなんとなくこう同じですね、要は実態に着目した論点ということになります。まあ、この上記の見解こちらを踏まえた上で基準は資本剰余金こちらの減少とすることが適切と考えています。まあ、当然利益配当と捉えるならば利益剰余金という、ね、考え方も一応あったわけですね。ただしそうじゃなくてやっぱり、ね、資本剰余金でしょうっていうところに落ち着いたわけです。じゃあなんでそっちを選んだんですかっていうところですね。やはりこれはまあ実態が自己株式の処分っていうものをねそもそも見たときに実態が新株発行ということでしたね。 ですからまずは1行目のこれ一番大事なキーワードですね。自己株式の処分が新株発行と同じ実態なんですよっていうところ、こちらをまず書いてください。で、細かいですけれども、あの実態の体の字ですね、意外とあの体育の体って書いちゃってる方なんかもたまにいらっしゃいますんで、それだとちょっとまあ厳しいと減点、ね、されちゃう可能性もありますから注意してください。はい、であとは、まあ、処分差益との整合性のところも書いてほしいので2行目ですね、処分差益と同じく処分差損についてもという形ですね。で、形で、まあ、資本の剰余金の額の減少とすることがいいんだというところですね。こちらを書いていただければ、まあ、完全回答ということになります。まあ、少なくとも前半ね、ちゃんと1行目のところが入っていれば、まあ、今回 3点満点ですと、まあ、概ね2点ぐらいは入るというふうに思っておいていただければと思います。はい、ではですね、今度問いの第2問ですね。はい、あ、そうそう、第1問なんですけれども、すいません、あの、まあ、目安となる点数なんですけれども、問いの1番の空所補充問題で、まあ、1箇所ミスぐらいで、問いの1番の3番ですね、このまあ比較可能性のところ、これがまあ 1,2 点ぐらいの失点であれば許容されると思います。そして問いの2番の1番、まあ、試算説のところですね、ここのところもまあ2つで、まあね、2つで6点ですけれども、まあ、1点ぐらいのミスですね、であれば許容されるのかなと。あとは2番、この暫定状態ってやつですね、これもまあ 1点2点ぐらいの減点であればですね、まあ、少なくとも部分点取ってればなんとかなるかなというところになります。はい、あとは3番の括弧1、これはですね、両方とも払い戻しと、ね、利益配当ってところは、まあ、今回は、ね、できた、あの皆さんも授業でやってましたし、あの予告もあるっていうところでできたっていうのはあるかもしれませんが、これがもう本当全国のね、受験生レベルと、全受験生レベルというところになってきますと、これできる方は限られた方になってくると思いますんで、もっとできたらね、本当にもう純粋にアドバンテージになっちゃいます。ですからこの、まあ、2箇所ですね、2点分の失点というところはやむを得ないというところになるかと思います。はい、ですからまあ総合するとこの問題はですね、おそらく20点は切っちゃいますね、17、8点とか、それぐらいがまあボーダーの目安になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ですから今回ね、あの予告があったとはいえ、初見でですね20点、オーバーしたって方は非常に立派だというふうに思ってください。はい、まあ、ぜひね、復習はですね、自己株式なんかもサイクル的には出てもおかしくない時期に入ってますから、そうですね、せっかく上級で学習してるわけですからね、ちょっと応用的な論点もありましたけれども、まあ、まあ、あえて後回しにするならば3の括弧1番なんかはね、一旦後回しでもいいかもしれませんね。まあ、それ以外のところはちょっと応用なところもね含まれておりますけれども、ぜひ復習の方はねしておいていただければと思います。はい、ではですね、第2問に行きたいと思います。はい、で第2問も、まあ、決して、ね、簡単な問題ではなかったかなというふうに思うんですけれども、まず空所補充問題、ここはですね、1箇所ミスぐらいは、まあ、してもしょうがないのかなというところではあります。これはですね、皆さん理論テキストの原文の方ですね、これ29項30項っていう形で原文の方を紹介したと思うんですけれども、そこのところをですね、一部出しているということになります。特に丸一番ですね、これは過去という言葉が入りますが、これは入りにくいんじゃないかなと思います。はい、まあ、これは本試験における、ね、本試験の時期だとしてもですね、全受験生レベルで考えたらなかなか入りにくい論点かと思います。一方で、まあ、それ以外の2、3、4ですね、株主資本とか、まあ、これ以下のところは、まあ、入って、まあ、しかるべきというか、まあ、入らなければいけないないかなと思いますね。はい、で今度括弧2番ですけれども、こちらはまあ具体的な個別財務諸表上の、まあ、科目ですよね、こちら項目の名称というところ、あ、項目の名称ですね、すいません、なりますんで、まあ、一番書きやすいのは評価換算差額等かなと思います。まあ、せっかく書いてもね、等の字が抜けてしまったりすると、今回これはもうこの通り書かないといけないですね。はい、あとはまあ株式引き受け権っていう、まあ、最近のトピックな、ね、項目でも結構ですし、まあ、新株約権なんかでももちろんね、別解として認められます。はい、であとは3番ですね、まあ、今のところは解かなくちゃいけませんね、括弧3番です。括弧3番につきましては、空欄丸にですね、株主資本、それと株主資本以外の各項目に区分した結果、もたらされる、BS と PL の連携について説明しなさいと。はい、ここはですね、株主資本とそれ、株主資本とそれ以外に区分する理由っていうものが、まさにこの29項、30項でね、議論されてましたよね。で、ここって、理論テキストの基本論点の文章 を丸暗記するっていうよりはちゃんとこのまあ背景ですよね、ですからサブタイトルなんかも講義中につけてもらったと思うんですけれども、まさにその、ね、流れがちゃんと頭に入っている方だと今回は あそこの論点の講談の方だを聞いてるんだなということが多分わかると思うんですよ。ですから今回はその分けることによって得られる、まあ、もたらされることですよね。そこのところを回答するということになります。したがって当期純利益と株主資本の資本取引を除く当期変動額ですね、こちらが一致するんだというところですね。こちらを回答するということになります。まあ、いわゆる変形型の連携というところですね。はい。まあ、さすがに変形型の連携がまあ担保されるって言い方だとちょっと雑かなって気がしますので、やはりちゃんと具体的にですね、ここは何と何なのかっていうところを書かないとあまり意味がないところなんで、あの当期純利益と株主資本の資本取引を除く、まあ、当期変動額ですね、これが一致するという書き方が望ましいですね。あのたまにですね、あのまあこれもそのまあ取りようなんですけど、当期純利益と株主資本の連携が担保されるとかですね、まあ、これならまあ何とかいいのかなって気はするんですよ。まあ、資本取引を除くっていうのは入れては欲しいんですけど、まあ、そこは本質じゃないんで、当期純利益と株主資本の、まあ、連携がね、担保されますと。ならまあまあまあ、まあ、厳しくても1点マイナスぐらいで済むのかなというところですね。で、よくないのは、当期純利益と、株主資本の当期純利益と株の資本が一致するって書いちゃう。こうするとですね、あまり良くないですよね。だって当期純利益と株の資本は一致しないじゃないですか。当期純利益と株の資本が連携するって書けばなんとか濁せるんですけど、一致するって書いちゃうとどうしてもこう金額的に一致するのってなっちゃうんで、まあ一致するって言葉を入れるならば、当期純利益と株の資本の当期変動額が一致するって書かないとね、だからこの当期変動額って言葉を入れないと、その一致って言葉にはこうね、つながらないんですよね。ですから、もし当期純利益と株の資本が一致するって書いちゃった方は、まあちょっとね、あの下手すると×っていう形もありえるよっていうところはね、ちょっとあの意識しておいてください。はい。で、括弧4番ですね。括弧4番が、まあこれは区分理由で、括弧4番括弧5番はまあ基本論点ですからね、まあ、かけてほしいんですけど、ただね、これもですね、完全回答が意外と少ないんです。はい。括弧4番は、まあ、これも採点基準によるんですけど、後半はかけますよね。維持拘束性を特質とする払い込み資本と、まあ、損益、資本取引から生じた維持拘束性を特質とする払い込み資本と、損益取引から生じた処分可能性を特質とする留保利益、まあ、括弧の方、括弧で書いてもらってもいいです。で、まあそうだな、この括弧後半もですね、例えば資本取引から生じたが抜けてるとか、損益取引から生じたが抜けてるとか、あと前半の投資者保護の視点ですね、これもできれば入れた方がいい。まあここはね、なくても採点される可能性は十分あるんですよ。あるんですけれども、ただここはですね、あの厳しく見るならば、ここの論点ってそもそもその企業会計、会計の目線、企業会計基準というその会計目線の区分と、会社法というそのまあ制度上のね、あるべき姿っていうところのこのまあ対立があったじゃないですか。会社法的にはこうしたいんだ、会計的にはこうしたいんだっていう、まあある意味ではこう、まあ水と油じゃないんですけど、交わらないね、他お互いの意見っていうのがあったわけですよね。ですからまさに、投資者保護っていうことを、まあ、主目的としている、まあ、企業会計 VS、一方で会社法会計っていうのは、株主と債権者の利害調整っていうね、これを目的とした会社法という制度上の、まあ、取り扱いがあって、その2つ両者ね、投資者保護の会計、株主と債権者の利害調整を担保する会社法、この2つの対立、ここを、まあ、議論している論点なんで、だからこそ、まあ、この前半の投資者保護の観点っていう言葉がまあ一応生きてくるんですよね。ですから、まあまあ別に比較云々ってことを気にしないんだったらば、この区分するね、理由の本質っていうのは、やはり後半というか1行目の途中の、資本取引から生じた維持拘束性を特質する払い込み資本と、損益取引から生じた処分可能性を特質する留保利益ですね、こちらをまあ区分することに重点を置いてるんだってところが書ければね、あの十分なわけですよ。ですから後半1行目の後半からかけてれば、まあおおむね満点来る可能性もある。ただ採点基準によっては、その投資者保護っていうね、言葉があった方が望ましいと判断されて、まあ1点のマイナスっていう可能性は、まあ否めないかなというところでありますね。 はい、ですからその意味でね、もし前半の投資保護っていうところなんかももし配点が振られるんだったらば1点マイナスぐらいはまあしょうがないかなというふうに思います。はい、1行目の後半以降かけてまあ3点取るっていう感じですね。はい、で括弧の5番ですね。括弧の5番も後半会社法の考え方ってところが抜けやすいですかね。分配可能額を構成するその他資本剰余金とそれ以外の準備金に区分する必要があるためであるっていう書き方が多いかなと思いますね、採点をしてて。まあ、これが書ければもちろんね、おおむね、まあ、甘めであれば満点、ないしは今回3点満点ですから2点ぐらいは来るかなというところではありますけれども、まあ、後半の会社法の考えを考慮しているというところ、やはりこれも、ね、さっきの話じゃないですけど、こう2つの対立の話をしているんで、まあ、会社法の考え方を配慮しているんだという言い方を、ね、入れた方が好ましいですね。はい、まあ、だからここのところの会社法のところにもちゃんと1点ぐらいの配点が振られているということを前提とするならば、過去5番もですね1点ぐらいの、まあ、ワンミスぐらいだったらば、まあ、致し方がないのかなというところはあります。はい、予告なしでね本試験出た時には。はい、であとは問いの2番ですね。こちらはストックオプションです。で空所補充問題ですが、ここもですね意外と入りにくいんですよね。例えば丸6番とか丸7番どうでしょうか。これ、まあ、言われれば、まあ、そうだよねって感じなんですけど、具体的な科目で書いちゃったりする方も中にいらっしゃると思うんで、ここは基準の抜粋なんでね、ここはもうシビアに一軸正解しないといけないというところになってきます。はい、ですからまあここはなんとか、まあ、ワンミスぐらいでとどめてほしいかなというところですね、やっちゃったとしてですね。はい、で一方で括弧2番はもうこれはね、ストックオプションではよく出ますよって本当にもう言ってたところですし、ここはよく書けてる印象を受けてる記述のところなんで、ここはもう3点拾わなくちゃいけません。はい、で括弧3番ね、括弧3番、まあ、括弧3番もですね、まあ、1点ぐらいのミスであれば許容されるのかなっていうところはあるんですけどね、まあ、だから2点、まあ、少なくとも2点ぐらいは取ってほしいのかなと。まあ、書いてほしいところはもうね、講義中に言ってるマーカー箇所ですよね。会社は株式を時価未満で引き渡す義務を免れますよと。で無償で提供されたサービス消費と。まあ、これもどっちかちょっと欠落しちゃうとかですね、まあ、あり得るかなっていうところはありますけれども、なんとか2点は取ってほしいと。でそうしますと今回この第2問はですね、結構その落としてもいいっていうふうに言ったところが結構多くなっちゃうんですけど、まあまずね、問いの1番の括弧1番の規律、まあ、これはもう間違いなくね、あの丸1番は入りにくいです。で括弧3番4番5番、あと問いの2番の括弧1括弧3っていうのが、まあ一応減点ね、多少してもまあさ、あのしょうがないかなっていうところであるんですが、まあ今言ったところをじゃあ本番で全部減点したされたらどうなのかって言われると、まあ、その中で1個ぐらいは正解しといて、あの満点ね取ってほしいかなっていう、まあ、願いはあるんですけれども、まあそうですね、ボーダーライン20点ちょっと割るっていう可能性はあるかなと思います。はい、この問題だったらば 1,2,3 6箇所、そうですね、19点とか、まあもしかしたらそれはまあ、あのその時のね、もちろんその受けた時の受験生のね、あの感じにもよるんですけれども、18、19点ぐらいで落ち着く可能性もありますね。あの加減としては、ボーダーの加減としてはですね。はい。まあ、確実ラインっていうんだったらば、やっぱり19は取ってほしいですね。確実ラインというか、その、ボーダーの上限取るんだったらば、やっぱ19点ですかね。19点は取ってほしいですね。19あれば、まあ全然戦えますね。はい。あとはもう問いの1番と、問いの3番っていうところで、なんとかですね、ちゃんと基礎点といいますかね、ボーダーライン拾っていることができれば十分に合格できる点数にはなるかなと思います。はい、ということで第2問ですね、ぜひ復習としては第2問については、第1問ほどですね、めちゃくちゃマイナーな論点が出てるってわけじゃないんですよね。どれも結構基本論点が結構多いんですけど、ちょっと覚えにくいっていう論点が多かったというところなんで、そういうところのこう、まあ、暗記の精度ですね、そういうところをちょっとまあ詰めていくっていう意識を持ってね、部分点部分点部分部分で落としちゃったって方はですね、そういう形で暗記の精度をもうちょっと今一歩ですねレベルを高めていただければいいかなと。であとは問いの1番の括弧1の空所補充問題ですね、これは29個30個、ここは結構ですね大事な文章になりますんで、今回の出たこの空所補充問題のところにつきましては少なくともちゃんと目を通しておいてほしいかなと思います。はい、で今度第3問に行きましょう。計算ですね。はい、まあ、計算もですね徐々にこう、まあ、レベルが上がってはきてるかなと思います。はい、で今回の問題はまず、 まあ、もちろん強みもしてほしいんですけれども、問題の A の5ページですね、こちらのところをまあざっと見る中で、回答上の類似項のところに、まあ株式数がね書いてると。でこれ書いてる時点であれなんかさせるのかなっていうところを思ってほしいんですけど、今回ですね中期を書くわけではないんですよね。このいわゆるまあ SS 中期を書くわけではないですよね。はい、まあ、他の中期はありましたけれども、この株式数とかを書く中期はないと。じゃああれこれ何で使うのかなって言いますと、これ今回ですね、これもまあちょっと強めで気づかなかった方は気づかなかったかもしれませんけど、 A の12ページ見ると剰余金の配当があるんですよ。で剰余金の配当があって、かつこれ基準日、効力発生日、一株当たりの配当額っていうのが与えられているわけですね。そうすると当然これ自分で株式数を乗しなければいけないわけです。でしかも複数回配当がありますんで、まあ、1回はこれ翌期の配当なんで、まあ、今回は使いませんけど、この配当が絡んで、しかも株式数を乗じなければ配当の、ね、金額が出ないってことは、この、ね、回答上の類似項の株式数っていうものをもしかしたら使うのかなと。まあ、もしね配当の資料を見なくても、明らかにこの株式数が30万株ですよって書いてる時点で、これなんかやっぱ怪しいじゃないですか、ね、これってある時の方が少ないですよね、こんな資料って。ですからこういう時はその中期の時に言いましたけども、今回ですねちょっとすみません、皆さんに私が解いたねコピーのいつもつけてるやつ、A の6ページ以降をいつもつけてるんで、回答上の類似項のところは印刷されてないと思うんですけれども、私は今回これ見た瞬間にもう A の5ページの、下の余白ですね、余白のところにタイムテーブルみたいなのを書くって言ったじゃないですか、何株持ってるっていうね。で、まあ、今回はそのタイムテーブルほどちゃんとは書いてませんけど、もう日付だけは書いてます。日付書いて、で、今回機種時点ですね、まあ、前期末ですから、まあ、当期機種ですよね、機種の段階で30万株あるんで、30万って形でここにこうメモってます。はい、で自己株式の資料はここ書いてないですから、ここは、ね、もし自己株式もあれば下に自己株式の、ね、株式数も書くんですけれども、今回はまあこれだけ書いてます。でこれまあ結局読み進めていくと、その途中ですよね、8月でしたっけね、確か8月のところで、増資をしているはずなんですね。はい、これが A の11ページの資料ですよね。はい、先に見ちゃいますけれども、8月の1日ですね、こちら増資2万株して追加でしてますんで、一応まあこれもちろんあれですよ、計算用紙に書いてもいいですからね。はい、まあ、書く場所はまあお任せしますけれども、まあ、こんな感じでね、はい、メモの方を残しています。はい、でこれを残すことによって、後での配当のところですね、配当のところでこの株式数、結局その基準日ベースで株式数って決定されますんで、この株式数がまあ30万株なのか32万株なのかによって変わってきますよね。ですからこれをちゃんとメモっておけば、すぐにこう配当の計算に入ることができるということですね。はい、ということで、こういうまあ株式数があるときっていうのは、まあ、中期があるときもそうですし、今回みたいに配当が絡むっていうケースもあるんですね。ですから、まあ、どっちの意味でもこういう、まあね、いついつ株式数が動いた、変動したっていう資料データはちゃんとどっかにねメモっとかないといけませんね。はい、で中身ですね見ていきますけれども、 A の7ページ以降ですが、まあ、現金預金はね、大丈夫かなというところですね。はい、あとは A7 ページの受取手形売掛金のところで、誤処理がありまして、2の括弧2番なんかはどうでしょうかね、消費税が絡んだ売債権でね、消費税が絡んだ問題になってましたんで、まあこれにつきましてはですね、まあ本来やるべき正しい処理ですよね。今回って税込み金額で全部貸し倒れ損失っていう費用にしちゃってるわけですよね。で当然まあ費用は税込みで切っちゃいけませんから、そこをちゃんと150と1500に分けないといけない。まあ、今回1500のところは貸引を一旦、まあ、一部充当しますんで、結局貸し倒れ損失っていうところは1500のうち300だけですね。300だけが貸し倒れ損失になりますけれども、正しいあるべき仕分け。私もこれ、ここは皆さん、コピーね、皆さんに渡ってると思いますけれども、PDF でですね、見れると思いますが、本来やるべき正しい仕分けを私は一応書いてます。丁寧に。はい、書いて1600の債権消えて、本来は150という借り受け消費税ですね、これを戻して、当然これだって売り上げた時を想像してくださいよ。売り上げた時っていうのは貸し方売上高1500で借り受け消費税等が、まあ、当然150ってあったはずなわけですよね。でそれが貸し倒れてるわけですから、計上したはずの借り受けをこう戻さないといけないですよね。 はい、ですから、まあ、借り方に借り受け消費税等が150くるということですね。はい、であとは、あとは大丈夫ですかね。はい、まあ、不当たり手形がね、今回、まあ、本試験ではあまりないんですけれども、不当たり手形が出ておりましたね。はい、では、ページを、次のページ、A の8ページ、9ページいきますと、A の8ページは、まあ、貸引の設定ですね。あとは、有価証券ですね。有価証券は、まあ、有価証券も、まあまあね、そんな、こう、変わった問題ということではないかなと思いますけれども、まあ、そうですね、売却なんかが絡んでましたから、特に、そうですね、EE 社の有価証券ですね、これ売却してますけれども、まあ、よくあるミスとしては借り方未収金、これをまあ足し忘れるというね、ミスなんかはまあしがちですからね、注意してください。はい、あとはまあ自己株式ですね、こちらがあったということです。であとはですね、あとはまあ自己株式、まあ、これは12月ですね、まあ、これもまあ日付ですね。もしこれ書くならば12月のところでですね、計算していただければいいと。12月ってところで、自己株式ですね。これをまあメモっていただいてももちろん OK ですね。はい。で、あとは、売価還元法ですよね。これ売価還元法って、まあ一緒にこれ、ね、講義で学習したと思うんですけれども、インプット売価とアウトプット売価がこう一致するんだっていう関係性を利用するっていう問題が一応あるんだって話なんかをね、少ししたと思うんですけれども、今回の問題もまさにそういう問題です。で、これに関しましては、あの 私の解いたねものを見ていただくと、まあ、そういうメモが残っているのが分かると思うんですね。まあ、T 勘定みたいなの書いて、で機種のまあ、商品で当期の商品仕入れがあって、それに対する売価ですね、売価を書いて、でアウトプット売価に関しましては、売上高、まあ、修正後の売上高ですね、今回はね、修正後の売上高、を書いて、で期末の、売価ですね、こちらにつきましては、あのちゃんと書いてますね。期末の売価を、まあ、逆算推定ですね、期末の帳簿売価につきましては各自推定ということで、まあ、一致するっていうところから、まあ、逆算推定できると。であとは実地の、ね、売価は与えられていますんで、まあ、減毛損とかは出ますし、あとは商品売却価格も別途与えられていますから、評価損ですね、こちらも出すことができるということですね。はい、まあ、あとは私はもう今回はこの A の9ページのところにメモってるね、このメモ書きだけですから、これを使って、まあ減毛もね1個しかないですし、評価損も1個しかありませんから、特にこういつも書いてるようなこういう棚卸さんのこういう、まあ、表ですね、私がよく書いてるこういう表は書いてません。書いてませんけれども、まあ、機種商品があって、統計商品仕入れ足して、で、まあ、帳簿引いて、で、あとは減毛と評価損ですね。これをまあ足してあげれば、売り減が出るということですね。はい。では、あとは、A の10ページです。A の10ページは、有形固定資産ですが、圧縮の積立金方式ですね。まあ、ここ10年出てませんけれどもね。まあ、これも保険論点という位置づけになりますね、財表では。はい、まあ、あの圧縮はですね、問題としてもあまり出るところじゃないんで、私も丁寧に一応仕分けを書いてます。あの圧縮積立金の仕分けで、税効果の仕分けですね。でこれ書いとかないと、あの結局最後税効果の全体の税効果の集計するときにもこれ使いますからね。ですから、あの一応メモってます。あのこの圧縮絡むと全体の税効果の集計にも当然影響を及ぼしますんで、税効果の難易度がねぐっと上がりますね。ここのところの集計漏れであったりとか、まあ、ここをそもそも捨てちゃったりすると、もう税効果がねもう捨てることになっちゃいますから。はい、で私は、まあ、あの A の10ページのところに仕分けがあると思うんですけれども、まあ、あの仕分けを、まあ、一旦1万8000とか、ね、1万2000で切って、でそこから取り崩す分ですね、これを、まあ、あのちゃんと反映したものをメモっているという形にしております。はい、あとは A の11ページはリースですね。まあ、リースは普通の問題でした。で借入金、借入金ですね、まあ、借入金もまあしつこいぐらい、まあ、結構あの言ってると思うんですけど、どうでしたか今回は。あの PP 銀行の方ですね、これまあ分割返済で4万8000と分かれると思うんですけど、今回回答のところですよね、1年以内返済長期借入金4万8000というところがちゃんと書けているかどうかですね。でこれも、まあ、似たような問題ありましたよね、前にも。あの短期借入金にしてませんかと。で短期借入金にしても、まあ、間違いではないですよと。今回もこれしかないんでね、他にいわゆるあの純粋なというか、あの当期借入で予期中にすべて返し終わるような短期借入金が他にないですよね。 で、今回スペース的にも負債の部っていうのがね、買掛金のすぐ下、リース債務以外は、あと未払い費用以外はですね、1年以内返済長期借り入れのスペースしかないですから、っていうことは、これを単借りとしてね、4万8000円って開示しても、間違いってわけじゃないんですけれども、学習的にはあまり好ましくはないですよというところですね。ですから、極力ここのところはね、なんですかね、わからないで、1年以内と短期借入金のことが区別できずに短期借入金って書いてしまった方は、これはですね、もう間違ったと見なしてもいいと思います。感覚的にはですね、間違っちゃったんだって見なしてもらってもいいかなと思うんですね。で、仮に、ここは本来は1年以内返済長期借入金って書かなくちゃいけないんだけど、あえて単借りで書こうっていうのもどうかと思うんですけど、それは分かってて単借りに書きましたってなったらまだね、いいかなっていう気はするんですけれども、はい、一応ここは丁寧に書くならばやはり1年以内って書くのが、ね、正解ということですからね。はい、ではですね、次、増資、増資はいいですね、増資はいいですね。はい、であと退職給付です。で、退職給付につきましては今回の問題結構難しいですね。これはできなくてもしょうがないんじゃないかなという問題です。はい、でこれは勤務費用を推定していくパターンで、講義中にもですね、勤務費用を推定するっていう問題ありましたけれども、講義中にはレジュメを使ってね、こう表なんかを作りましたけれども、一応私は今回方程式みたいな感じで、結局はあれ推定問題なんで方程式作れますから、A12 ページの上のところに簡単な方程式みたいな中途半端で止まってますけども、自分で分かる、ね、方程式を書いてですね、メモ書き程度ですけど、書いてですね、で勤務費用を推定してます。で、これが推定できれば当然当期の繰り入れですよね、利息費用、勤務費用、運用収益と分かるわけですから、繰り入れ計算して、であとは、ね、前期の未認識数理債ですね、こちらも費用処理をして、であとは当然当期の、ね、費用処理も、当期の数理債も今回当期から8000年度から10年間ですからね、出さないといけませんから、ここについては当然、講義中にやった総額法でもいいですし、準額法でね、準額法で、年内基礎マスターで受けた方は準額法もお見せしたと思いますけれども、準額法でやってもいいですし、簿記論でやってる方はね、両方やってるのかもしれませんけれども、どっちでやってもいいです。はい、どっちでやってもいいです。で、今回年金資産の方からしか債は発生してませんから、ですから総額法でやってもですね、そんな時間はかからないかなと思いますね。年金資産の方の数値をですね、ちゃんと分析すれば当期の債が出るかなと思います。テキストじゃないと回答への道ですね、回答への道は、総額法で、発生債ですね、こちらの方を、1万という形で出していると思いますね。はい、であとは11番ですね、剰余金。はい、剰余金の配当で、この問題がちょっとこう何の数値を使えばいいのかなっていうことで戸惑ってしまった方は、ぜひですね、今回、回答への道 C19 の B17 と18ページ、こちらの方もですね、合わせて見ておいてください。 C19 の B17 と18です。はい、こちらをですね、見ていただいて、いつの数字を使うかってところですね。はい、まず1回目、これは配当3回してるで、資料があるわけですけれども、まず先に言うと、基準日が2022年の3月31日で、効力発生日がこれ翌期ですよね、6月28日、この効力発生日っていうのが、言ってみれば配当する日と思っていただければいいんで、ですから、この、一番下のは関係ないです。はい、一番下の資料は仕分け的には何もしないです。で、皆さんが仕分けしないといけないのは、上2つですからね。で、まず基準日が、2021年の3月31日ということですね。で、効力発生日が当期の6月、つまり当期に配当しているわけです。で、基準日っていうのが、その配当対象者が決定される日になりますんで、ですから、基準日に株式を持っている人に対して、今回で言うと6月に配当しているわけです。つまり3月31日時点に株主名簿に載っている方ですね。これを対象として6月に配当したと。ですから、まずこの基準日における株式数ですね。これをまず使っていきます。ですから、今回ですね、7円配当している、1株当たり7円配当しているわけですけれども、基準日っていうのは、この、要は、これが前期末でもあるわけですから、30万株ですね。この30万株かける7円というのが配当額になってきます。そして、準備金の積み立てに関しては、効力発生日における ですから今回で言うと6月ですね、効力発生日における資本金等の金額を使っていきますんで、はい、まあ、その旨がね、まあこの19の17ページに書いてると思いますんで、この辺をしっかりとまあ見ておいてほしいんですね。配当額は基準日ベースで、配当額については基準日ベース、この株式数にまあ首都株当たりの配当額を乗じます。一方で、資本金等の金額、このまあ準備金の積み立てですね、この限度額を計算するときの、これについては効力発生日の資本金等を使っていきますんで、はい、まあ、6月ですからね、これはまあ純粋に、その段階で増資とかは起きてないわけですから、残高試算表の金額ですね、これをまあ使っていただければいいということです。で、一方で注意しなければいけないのは9月です。9月の基準日とするものですね。で、9月になりますんで、これ、株式数が変わってきます。この8月を当然経過しているわけですね。9月ここですから。ですから、まず株式数が32万株っていう形になってきますんで、これはまあ回答への道の18ページ見ていただきますと、9月30日の株式数は32万株になりますよね。で、これに 6.5、これを乗じた金額となります。で、さらに、効力発生日は12月の5日っていうことになりますんで、この効力発生日ですね。この段階で当然資本金の金額が2200増えてるはずです。で、まあ、準備金も増えてるはずです。ですからそこのところをちゃんと考慮していくと、積立額が、まあ、積立は不要という形に今回は判定されます。はい、ですから純粋に、まあ、繰越利益剰余金を2080ですね、2080、これをまあ減額するだけということになりますね。はい、まあ、ここのところはぜひね、この、まあ、正直財表の試験でこの基準日とか効力発生日の株式数とか、この準備金の積み立てを、まあ、こういう、ね、変動、例えば今回で言うと2回目の配当なんかは、この8月の、ね、変動分を考慮して、あと積み立て限度額も考慮して、計算しないといけないっていう意味ではちょっと、まあ、応用的な問題ですよね。で、こういう配当の問題って財表の試験ではほとんど出ません。出た実績はないです。ですからこの問題自体はある意味では、まあ、本試験よりも難しいというかですね、本試験で全く出たことがないわけじゃないですけど、ほとんどもっと簡単です、配当は、財表は。ですから、まあ、プラスアルファではあるんでね、今回ちょっとできなくても、まあ、致し方がないところではあるんですけれども、ただ一方で、簿記論とかだと、多分こういうのも普通にね、出てくる可能性もあるんで、まあ、母材でやってる受験生がね、やっぱりまあ全体としては多いのかなっていうところを考えると、一応ですね、もし財表だけで受けてるって方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、こういうパターンの問題にも慣れていってた方が、まあ、安全は安全ですね。もし出た時に対応できますんでね。ですからこういう問題の時にまさにこういうタイムテーブルが生きてきますんで、ぜひね、まあ、さっきの話に戻りますけれども、株式数なんかが回答上の類似項に書いてる時なんかは、ね、こういうまあタイムテーブル、まあ、私はこう書きますけど、皆さんなりにね、他にもっといいアイデアがあればそれでもいいんですけれどもね、皆さんなりにこうちゃんと工夫をしてですね、ちゃんとこうミスなくできるように工夫はしてほしいかなと思います。はい、であとは12番の税効果会計ですね。はい、税効果会計、今回はまあ一次差異が23万2840って与えてくれてますけど、ただこの金額って、まあ毎度のことながら有価証券の評価数額とも入ってませんし、であとはまあ固定資産の圧縮ですよね、圧縮積立金、今回はここがね、ポイントですよね、圧縮の分は含まれてませんよと書いてますんで、23万 2840×0.4 ってして、それだけじゃないですよね。それに当然いつも通り有価証券の国の税金資産負債があればその金額と、プラス、圧縮ですね、圧縮の分で国の税金負債が出てるはずですから、そこの部分をちゃんと考慮しなければいけないということですね。はい、であとは法人税と調整額を計算するときも圧縮は絡みますからね、圧縮は。ですから一応私ね、A の13ページのところになんかこう謎の T 勘定みたいなのがあると思うんですけど、これは法人税と調整額を出すために、一応まあ、計算をね、ミスしないようにするために、こういう T 勘定を作ってでいるだけです。まあこれ8400っていうのが残高試算表上の、繰延税金資産ですよね。そうですよね。はい、であとはこの23万2840に、まあ、乗じた金額、とあとは圧縮分ですね、これを T 勘定に、まあ、起こしているということですね。はい、でまあそうすると法人税と調整額が、まあ、ちゃんと出るかなと思います。はい、今回2762の加算調整ということですね。はい、であとは中期 ABC というところ、まあ、これは埋めてほしいんですけど、 意外と財務内容評価法っていうのは入らないんです。入りにくいところというか、意外と書いてもらうと入りにくいところなんで、まあ、これはですね、金融基準の、まあ、論点としてもね、やったところなんで、まあ、一応できては欲しいんですけれども、まあ、ここのところはまあそうですね。ただまあ本試験考えるとここはできてほしいですかね。今回一応中級は厳しい採点基準で3つできて2点と、ね、いう感じではありますけれども、ここはぜひ2点取ってほしいと。まあ年金資産はなんかこう、まあこの中期自体を覚えてなくても、まあこれ年金資産しか入んないかなっていう感じはすると思いますからね。まあ年金資産はなんとか入れてほしかったかなというふうに思います。はい。であとは問いの2番の個別問題が今回ありましたね。はい。まあ、個別問題がこういうまああって、明らかにこれはまあ単発で簡単に取れそうだなっていう時には先に手をつけてもらっても、もちろんね、その回答の作戦上ね、いいかなと思います。はい。今回は前払い年金費用のね問題っていうことが、まあすぐこれまあ回答用紙見ても分かるんですけど、前払い年金費用自体は本試験では出てないんですけど、ただね、まあ、これも講義中言ったと思うんですが、前払い年金費用に関しては出てないとはいえ、考え方はもう退職給付と同じですと。同じですし、それがもう借り方になっただけなんですね。ですから、もう普通に期中の処理は、普通にね、繰入額とかを出す、やり方とか、その辺は変わらないんで、できればできてほしいですね、これは。はい。なので、まあ、この15,700と、まあ、あとはその BS 計上額さえ分かれば、あとはね、今回はこれ退職給付の逆の際なんで、当然国の税金負債がね、今回加算1歳ですから、出てきますから、まあ、6,280っていうのは、まあ、できてもいいのかなという気は、まあ、してますね。はい。ということで、まあ、今回ね、全体として、まあ、通して見ていきましたけれども、まず BS ちょっと見ていきますと、 BS のですね、国の税金資産、これはまあ三角マークですね。これは三角マークでいいと思います。まあ、圧縮絡むんでね、圧縮とかは積立金方式は本当即収コースとかだともう見ないところなんで、まあそれだけマイナー論点ってことでもありますけどね、やはりまあ苦手な方も一定数いらっしゃると思います。はい。あとは退職給付引当金も三角、あとは固定資産圧縮積立金、これも三角ですね。まああとはそうですね、強いて言えば利益準備金とかが、まあ、基準日とかその辺を考えすぎちゃうと、なんか間違っちゃう可能性もあるかなっていうところですよね。はい。で、あとはまあさっきも言ったように、1年以内返済長期借入金は、まあ、まあ、できればこの科目でね、ちゃんとまあ自信を持って回答してほしいかなとは思います。はい。で、あとは損益計算書に行きまして、売上原価が三角。まあ、今回は、売却還元法っていう形で、まあ、本試験でもね、ほとんど出たことがない、形でしたし、まあ、まあ、一部推定がね、絡んでいましたんで、全体としての正答率は下がってくると思いますんで、ここは三角、売減。はい。あとは、法人税と調整額が三角です。これもやはり圧縮が絡みますから、一次差異がね、今回、A の13ページに一次差異がこう与えてくれてますけれどもね、与えてくれてますから、これだけ見ると簡単に覚えるんですけど、まあ、圧縮絡むとやはりね、正答率は下がりますから、はい。まあ、三角という位置づけですかね。はい。で、あと、まあ、他のところはですね、できれば逆に、まあ、できてもいいのかなと、設問2番とかですね、問いの2番ですね、こちらは、まあまあ、一応、できて、まあ、応用的ではあるかもしれませんが、まあね、難易度的にはできてもいいのかなというレベルだと思います。はい。ということで、一応今回の問題ですけれども、まあ、今三角と申し上げた箇所、プラス、まあ、やはり一定のケアレスミスというところは、やはりね、してしまう、しちゃうもんなんで、まあ、今回の問題だと、まあ、初見で40点切っちゃうということは全然あり得るのかなという問題ですね。はい。あれですよ、順調に来てる方でもですよ。はい。順調に来てる方でも、40点を切っちゃうっていうところは、まあ、全然あるのかなっていう問題だと思います。はい。逆に今回の問題を初見で40点超えましたって方はですね、自信持って、いいのかなという、まあ、そういうレベル感かなと思いますんで、まあ、復習という意味ではですね、復習という意味では、40点以上というところは目指してほしいは欲しいですね。平均点が例えば30点、まあ、30そこそこの点数とかだとしても、復習ならば、40点をね、超えるっていうのは不可能じゃないと思いますから、一応そこまで引き上げるってことはね、極力、してほしいかなと思います。今までこう、1回目からね、ずっと、大体、まあ、復習では40点以上っていうところはね、まあ、取れる問題かなと思いますし、それはある程度こう、目指してほしいかなと思います。よほど復習でも40点難しいかなっていう時には、それはそれで言いますんで、基本的には、まあ、今回の問題も、初見で取れる点数はね、ちょっと低くなっちゃうかもしれませんけれども、 復習ではぜひ8割以上っていうところをまあクリアする形で、時間内にですねクリアする形で取り組んでほしいかなと、練習してほしいかなというふうに思います。はい、ではですね今回の上級演習ですね、につきましては以上としたいと思います。では次はまたね講義会になりますんで、講義もちょっとねこう新規論点が演習が増えてインプットが減ってるとはいえですね、インプットの方がこう結構上級からやっていく新規論点がね結構増えてますからね、ぜひ頑張ってね気を引き締めて頑張っていきましょう。はい、ではですね今日の講義ですねは以上としたいと思います。お疲れ様でした。